言葉ラジオ。
言葉ラジオパーソナリティの京都芸術大学文芸表現学科10ののかと
大西正樹と
滝田優奈と
長尾優斗です。
この番組は京都芸術大学芸術学部文芸表現学科内の編集ゼミである中村ゼミに所属している我々3年生が取材や事前学習を通し学んだことをお伝えしていきます。また SDGs についても考える、そんな番組となっております。
はい、先ほどお話に上がった SDGs とはサスティナブルディベロップメントゴールズ、持続可能な開発目標の略称であり、2015年9月に国連で開かれたサミットの中で世界のリーダーによって決められた国際社会共通の目標です。
まずは簡単にゼミの説明をさせていただきます。私たちが所属する京都芸術大学芸術学部文芸表現学科中村ゼミでは、誰にどう伝えるのか試行錯誤し、さまざまな媒体でのメディア表現を目指すことを目標とし、取材執筆や小説、詩を書いたりなど、さまざまな文字を世の中に発信していく活動を行っています。具体的な活動内容は外へ取材しに行くことがほとんどですが、ゲストを大学へお呼びして講義をしていただくこともあります。
今回お話しする内容は2019年度の後期にそれぞれが行った取材についてです。2019年度後期ゼミ全体での共通テーマは多文化共生でした。私たちはまず近隣の場所にお伺いし、地元の方々にお話を聞くことを決め、大阪市生野区にある鶴橋、京都市崇仁地区、兵庫県神戸市など関西圏へと出向き、多文化共生に関する活動をされていたり、日本でチマチョゴリのお店を経営されている方々など、さまざまな肩書きの方に取材を行いました。それでは早速本編に移っていこうと思います。ぜひ最後までゆったりとお付き合いください。
2019年11月から12月にかけて、私たち中村ゼミでは大阪鶴橋にてフィールドワークを行いました。取材を通じて SDGs が掲げている17の持続可能な開発目標のうち、貧困や、人や国の不平等が抱える問題に向き合ってきました。はい、ってことで、まあ、みんなで一緒に鶴橋行ってきたと思うんだけど、どうでした？雰囲気だったりとか感じたこととか。実際初めて行った人ってどれぐらいいんの？そういや
初めて行った、
俺も大阪住んでたけど初めてやった。
そう、大阪住んでたけど。
おー、じゃあ全員初めてだ、うんうん、俺も行ったことなかった。
全員初めて。い
や、どうだった？行ってみて。
でもなんかすごい活気があったよね、うんうん、
そうそうそう、あそこのコリアンタウン着くまでにもさ、
いい意味でごちゃごちゃしてる、ね、うん、街だなって思って。
やっぱりタピオカ屋がとにかくあったなっていうイメージが
、うん、あった。好きでタピオカ、
ぶっちゃけね。そうなんだけどね、やっぱりその若い人がね、それこそコリアンタウンってことで、うんうん、K-POP のなんかグッズショップだったりとかが
あった、まあ、
コスメもそうだけど、う
ん、覚えてる覚えてる、
そうそう、あったりとかで、割とやっぱりね、若い子たちが来るからこそタピオカが多かったのかなっていう気はしたけど、う
ん、今でももうどこにでもあるくない？
全然あるしよ、
タピオカ屋は。
でも俺も結構若い子が多いイメージがあったね。行ってなんか高校生同士とか、そうそう、
友達同士で、ね、
本当に学校終わりに遊びに来るみたいな、うん、あ、こういう場所なんやっていう感じ。
うん、
うんうんうん
うん、そうだね。通ったのお昼間だったっけあれ、確か。
そうね、1時ぐらい、
う
ん、
1
時とか、うん、
うん、
そう、なんかあの通った時間はあるかもしれんけど、すごい高校生見たなっていうイメージ。
いや、でもなんかその東京出身なんだけど、
うん、
やっぱり新大久保とかそういうのに似てるなっていう気はした。その韓国文化が あるってことで、
似てんねや、
文化っていうか、
やっぱ
食べ物とかね、そういう、まあ今で言うとチーズハットクだったりとか、
流行ってるね、
流行ってる
とかがやっぱりね多いのかなっていう、今のそのブームも、まあ韓国とかのそういう料理のブームも取り入れつつ、なんか昔からあるようなトッポギのお店だったりとか、
はいはいはい、
あとキムチのねお店とかがあったり、食材とかもそうだけど、あって、なんかね、不思議な感じだったなっていう気は、楽しい。うん。
そう。
って感じは、雰囲気はすごい、そんな感じでしたね。
うん、
なんか、
うん、全体的になんか焼肉とかさ、お肉扱ってるお店がすごい多かったなってイメージすごい強いんだけど。
あ、そう、お肉屋さんあった。最近街中歩いててもお肉屋さん見ないのになと思って。
なんかすごい、その、集中してるじゃん。もちろんそういう文化が集まってるっていうのはもちろんそうなんだけど。
うん。
うん、
だそういった意味ではなんか街中でそういうところもそう見ないからすごい特殊だなって最初思った行った時は、
うんうんうん、
でもなんか逆にそこそれでその場所だからこそ醸し出す雰囲気っていうのがやっぱどこか楽しかったりっていうかさ、
うん、
うんうん、
あ確かに、
それこそ若い子だってね K-POP とか好きでさ、うん、アイドルのグッズ買いにちょっと行こうぜみたいなさ、
うん、
感じでね遊びに行ったりとか
も、
うん
かな、私本当に K-POP とか韓国ブームとか全然乗ってこなかったから、
うんうん、
かも目新しさしかなくて、
ああなるほどね、
うんうん
うん、私も一応若い女であるはずだったんだけど、うん、心は老人よなっていう、うんうん、
確かあれだよね、うん、それ鶴橋のさそこのコリアンタウンからさ、多分俺と一丸ちゃんで一緒にさ歩いて帰った時になんか喋ってなかったっけ、 K-POP のお店見つけてさ、
そうそう歩いて帰った、
流行ってるね本当にって言って、
そうそうめっちゃある
めっちゃってなんか立ち並んでたんよ、 そこのコリアンタウンの外出ても、
へえ、
なんか道路沿いの店とかに、
あそうそうそう、駅向かうまでの道にね、
そうそう、知らん韓国アイドルの写真がいっぱいあって、
あった
すごいなーと思って、
うん、
日本アイドルでもあんな並ばんくない、
まあそうね、でもやっぱりそこにしかないというか、コリアンタウンとか、
うん、
そういうなんかね韓国文化がある場所でしか売ってないから、うんうん、いっぱいあるっていうのはあるかもしれない ね、うん、そこに行けば絶対あるみたいな、
うんうんうん、うん、そうだね確かに、
うん、なるほど、
好きな人からしたらねすごい、うんうん、もうたまらんというか、
いや本当よね確かに、
うん、最
高、あ、
うん、
せやろね、
だからそういった意味ではそういうなんか自分たちが持ってる文化とかをすごい大切にしてる地域だなっていうのはすごい感じたかな、鶴橋行ってみて、
うん
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 わかる、
確かに、
はい、まあという感じで、僕らその活気あふれる町鶴橋に行ったわけなんですけども、そこで実際に冒頭でもお話しました、SDGs だって多文化共生、その貧困や人や国の不平等が抱える問題について向き合ってきたっていう話をしたんですけども、まあ鶴橋でいろいろねインタビューを僕らさせていただきまして、そこの内容について、ちょっと今から触れていこうかなというふうに思います。それでは、滝田さんからお願いします。
はい、私は孫オさんという NPO 法人クロスベイズ代表理事をされてる方に、はい、取材をしました。
はい。
はい。で、クロスベイズというのは、大阪市生野区鶴橋にある施設でして、子供たちの学校以外の学びの場を提供したり、まあ、その、
うん、
宿題をやったりだとか、遊んだりとか、うんうん、あとは、大学のオープンキャンパスなどにも行ったりだとか、その土日の活動もしている場所です。
うん。
はい。なんか、まあ、うんうん、感覚で言ったら学童保育に近いのかなっていう
のが
ありません。ただ、学童よりは割とその幅広い、その中高生も出入りできるし、小学校の高学年の子たちも出入りできる場所となっております。
じゃあ、続いて、じゃあ、一丸さんお願いします。
はい。私が取材させていただいたのは、奥田佳代さんという在日3世の女性の方で、その人と人とのつながりを大事にしたいっていう奥田さんは、その自身の保育士という仕事とか、それとは別にその地域の妊婦さんへの支援ボランティアなどの活動をして、その国籍とかそういう関係なく困っている人を助けていきたいって 当たってくれました。
はい。さあ続いて大西くん。
はい、はい、私は生野区で街づくりに尽力されている木村和弘さんにインタビューをさせていただきました。うん、木村さんは生野区で多文化共生の歴史やこれからの街の在り方を教えていただきました。まあ、木村さん自身その街づくりでその街の案内人としてその生野区という場所をプロデュースされてるんですが、その生野区という場所が大体その住民の2割程度がその外国籍の方ということで、その多文化共生の本当にモデル都市になり得ると考えてらっしゃいまして、そういう意味でも生野区はこれからのその時代の、どんどん代表していくような地域になっていくんではないのかなっていうふうに考えています。
はい、それでは、続いて長尾行きます。僕が、インタビューさせていただいたのは、生野区社会福祉協議会職員の篠崎優子さんに、はい、インタビューをさせていただきました。で、この方実際に被災地の支援なども実際に行っている方で、はい、主に生野区では今現在あの少子高齢化の影響で小学校の統廃合などが問題になっていて、で、まあそれでなんか、まあ大きな話で、その小学校が大きな指定避難所になった時に、なんか機能していない小学校が残ってたらどうすんのとか、まあそういう話から始め、童話教育だったり、ブラック問題の話をたくさんお話聞かせていただいて、で、その時に、まあ最後に言ってらっしゃったのが、その誰もが承認欲求を持っているわけで、それを他人基準に認めてもらうんじゃなくて、自分が自分を肯定でしてあげられる力をしっかり育んでほしいなっていうことをおっしゃっていられました。
はい、このように鶴ヶ市に出向き取材を通し、それぞれが多文化共生に触れることで地域と社会の結びつきについて考える機会になりました。それではジングルを挟んで、この後は今年の夏にオンライン上で行った取材についてのお話です。さて、ここからは今年の夏にオンライン上で行った取材の内容を話していきます。メインで私、滝田と大西が取材を行ったので、この二人で、ここからは話していきたいと思います。
はい、お願いします。
お願いします。まずは、オンライン上で、どなたに取材を行ったかについて、簡単に話していきます。まず、私、滝田は、去年の2019年12月7日に、ファンスタイルを経営しているファン・ウソンさんに取材をさせていただいて、その方にインタビューをオンライン上でしました。
はい。
はい。ファンスタイルは、その、兵庫県神戸市にあるチマチョゴリのお店でして、結婚式とか成人式に着る、その、チマチョゴリの衣装であったりだとか、あとはその、お子様用のものなど、そのお子様用のチマチョゴリなどを取り扱うお店でして、
はい。
はい。お店を経営しているファン・ウソンさんが、すべて手作りで、オーダーメイドで、行っている店です。
なるほど。
そして、はい。そして、大西は、どなたにインタビューをしましたか？
はい。私は、昨年、孫さんにご紹介していただいて、ゼミでも、ご協力いただいた、足立菅さんに取材をさせていただきました。足立さんは、生野区で、地域の皆さんが、そういう集える場所、よりどころということで、よすがという場所を経営されている方で、今回も、そのよすがでの、日常であったりだとか、まあ、このコロナの影響を受けての話をたくさんお伺いすることができました。
なるほど。ありがとうございます。オンライン上でのね、その、取材ということで、やっぱり対面じゃない中で、なかなかね、難しかったと思うんですけど、はい、はい、私、ズームで取材したんだけど、大西は何で取材をしましたか？
はい、私は、足立さんがちょっとズームの使い方がまだ、そんな機会が得意な方じゃなくて、難しいってことで、 LINE の通話で、そのテレビ電話で取材しました。でもこういうオンラインでの取材っていうのは初めてで、
うん、
まあ結構慣れないとこも、うん、まああったよね。
うん、だいぶあったね。なんかやっぱり間が分かんないから、
うんうんうん、
っていうのがなかなかね、ちょっと難しかったなっていう気はしますね。
確かに。
なんか結構そのやっぱりそのコロナウイルスの影響でっていう話をメインでさせてもらったんですけども、うんうんはい、なんか、うん、まあファンさんはそこまで大きな影響はなかったっていう話をしてて、なんかそのまあ家族の話で言うと、ファンさんあのご結婚されていてお子さんが2人いらっしゃるんですよ、うんう
んうん、はい、
うんうん、でまあ旦那さんはその接骨院で働いているらしくて、
うんうんうん、
なので特にそのなんか大打撃みたいな感じのことはなかったみたいで、
はい、
うん、でそのお子さんたちもあの、まあ、学校が休校になったっていうことはあるんですけど、
はいはいはい、
なんかその分家でゲームやったりだとかその、
うん、
自分がやりたいことをやれたっていうその充実したその自粛生活というかおうち時間をそれぞれが家族で過ごしたっていう話をしてました。
なるほど。
うん、
まあ足立さんの場合は、
うん、
その地域の皆さんでその集まれる場所っていうのを経営されてる方なんで、うん、どうしてもやっぱりその人が集わないとなかなかその今やってることであったりだとかが前に進まないっていうところがあるんですけど、うんうん、そういった中でも、まあ地域の皆さんと、どういうふうにこれからしていく、そのコロナっていう影響を受けてどういうふうに、うん、していくっていうのを結構、まあ、電話であったりだとかそれこそ LINE とかでやり取りされてるというのは聞きましたね。
やっぱりねなかなか集まれないからその地域のそれこそそういうのって結構大変な気はするけども、
うんうん、
その辺についてはなんか今後の展開とか話したりしてた？
まあ今足立さんがやられてるその活動っていうのはその結構ね町の拠り所ってどういうことってね聞かれてる方は思うと思うんですけど、
うん、
その足立さんがそのもともと小学校で働かれていて、
うん、
でその後退職した後にその退職金を使って地域の皆さんが集える場所を作りたいっていうことで、うんうん、そのヨスガという場所を作ったんですけど、もともとそのねどういうふうにこの経営していくとか、
うん、
その全く考えずにとりあえずこの場所を買い取って、うん、そこからその場所買い取ってからこれどういうふ
う
にしていくかって決めたっていう、でもそんなね結構やり方としてはちょっと大丈夫かって思うじゃないですか。
正直ちょっと思いますね。
うん、そういうやりでもその足立さんのやっぱり人望もあって、うん、足立さんのやっぱり手伝いをしたいということで地域の皆さんがどんどん集ってそのヨスガっていう場所ができたっていう話を聞いて、やっぱりそのねこの地域社会のやっぱり根強いそのつながりみたいなものを感じることができましたね。でまあそのヨスガって具体的に何をしてるかっていうと、その子ども食堂、うん、子供が食堂をやったりだとか、その演劇や映画の上映をやったりだとかカフェをやったりとか、本当にさまざまなイベントスペースっていうんですかね、うん、っていう形で使われてるみたいです。
へ、うんうん、なるほど。なんかそのファンさんとちょっと話してたんですけど、なんかオンラインに、うんうん、まあね我々授業も前期すべてオンラインになったんですけども、
そうですね、
うん、なんかオンラインになったことで、でもなんか逆にそのまあそれこそでファンさん兵庫にいて、で私大阪からそのリモートで取材をさせてもらったりだとか、
うんうんうん、
まあ大西もそうだと思うんだけど、なんかその今までだったら時間がそのお互いに時間合わせたりだとか、まあ場所とかでなんか例えば交通費がめっちゃかかっちゃうとか、その遠方だったりとか、うん、新幹線とか使うようだったらかかっちゃうけども、でもそのオンラインになったことで なんかある程度その条件が揃わなければ会えなかった人とでもなんかリモートっていう形だけど会えるようになったりとか、うんうん、その話を聞けるようになったっていうのは、うんうん、なんか選択肢が広がったってことで、すごいいいことじゃないっていう話をしてて、
うんうんうん、
なんか確かにその前向きなね気持ちで考えたら本当にオンラインっていいのかなっていうのはちょっと話してて思いましたね。
確かに、
うん、
その簡単にねその人と会えるわけじゃないけど人とコミュニケーション取れるっていうのは
そうそうそうすご
くオンラインのいいところだよね。
うん、だからなんかそれこそそのまあファンさんで言ったらチマチョゴリを作っていて、なんか今までだったら、うんうん、その対面でこうオーダーメイドでそのまあお客さん側の話を聞いてその中でデザインとかを一緒に決めていくっていうやり方だったんだけども、
はい、
なんかそのまあオンラインになったことでそのまあインターネット販売とかでもうそのある程度型があるもの、そのこっちがそのデザインしたものをそう写真とかでその見ることでもうなんかいろんな人が見れるようになったっていうか、そのまあ言っちゃえば、うん、なんですかね、その対面じゃなくても、
はい、
販売ができる場が広がったっていうのをすごい言ってて、
うんうん
うん、まあインターネット販売もね流行りましたけども、
そうですね、
うん、なんかねインターネットっていうのはみんなが平等っていうかその全世界の人が買える場でもあると思うから、
うんうんう
ん、なんかねその点ではね入り口が広いから誰でも入りやすい世界なんじゃないかなっていうその前向きに捉えててその、うんうん、今回のオンラインとかのことをだから本当に、はい、うんねすごいなっていうのを思いましたね。
でもまあ朝日さんも今回のそのコロナで、
うんうん、
まあ結構その町全体というかまあもう本当に国とかもう世界規模ですけど、
うんうん、
なんかやっぱりちょっと落ち込むというか、
うん、
なかなかね厳しい状況ではあるんですけど、
うん、
そのもともとそのヨスガを作られたそのヨスガのテーマっていうのが、
うん、
ここへ来たらなんとかなるっていうのが、うん、そう足立さんのそのヨスガのテーマとしてあって、だからやっぱり人と話すことでその不安っていうのは解消されるっていう風に足立さんも考えられていて、
うん、
だからやっぱりもちろんそのね様々な悩みを抱えた方とかがそのヨスガに訪れるんですけど、そういった方の話を聞いて足立さんがその話を聞くだけでもその話を聞いてもらった方はやっぱりこの気持ちがすっきりするとかそういうことがあるっていうことで、やっぱりこういうコロナの状況だからこそそういう集える場所、その悩みとかを相談できる場所っていうのはやっぱり必要だなっていうふうに思いましたね。
確かにね、やっぱりなかなかね人に会えない分なんか、
うんうん、
溜まってるというか、
うんうん、
っていう部分はあるし、そういう場は必要になってくるんじゃないかなって今後ね思いますね。
そうですね、
うん、
なんかそのファンさんは今のこの状況を不安に思ってたりとかは、
うん、
されてたんですか？
あ、なんかでもそれこそさっき言ったみたくその前向きに考えてて、はい、でなんかファンさん自身も、うん、その今年の3月にその韓国の大学に入学して、
うんうん、はいはい、
でなんかその皮膚について学んでるんですけど、
すごい、
うん、なんかそれもその全部ね、その、まあ、日本にいながら、そういう韓国の大学の授業を学べるっていう、あの、まあ、通信式で学べるっていう大学みたいなんですけど、
うんうん、
なんかそれもあって、まあ、オンライン上で授業をしたりだとか、資料を見たりとかして自分で学んだりとか、そういう今までにないことができたり、
うん
うん、その有意義に過ごせたっていう、その、なんか今までの制作してきたチマチョゴリとかを整理したりとか、
うんうん、
っていう時間に避けたって言ってたので、まあ、家族の時間もそうですけど、だから全然不安に思うっていうことはなかったっていう、もう今この状況を 仕方ないって言ってあれですけど、どう対処していくか、どう自分の中でなんか過ごしていくかっていうことを常に考えていらしたらしくて、
うんうんうん、
前向きに捉えてるなっていうのをすごい思いましたね。
まあ、先ほどからその何回も話出てきてるその鶴橋という場所で、まあ足立さんは活動されてるんですけど、もうあとその鶴橋でもも
う
なんか花火を打ち上げようっていう計画だったりだとか、もう
何
ですか、そうそう、もう前に進んでるというか、そうそう、なんかそういうパワフルなやっぱりなんか地域というか、それみんなのつながりの強い地域だなっていうふうに、鶴橋のやっぱりその魅力にもやっぱ改めて気づけましたね。
素敵ですね、花火とか。
うん、
そっかそっか、なるほど。いや、まあ本当に取材を通してやっぱ一番感じたことは、その事後取材をして感じたことは、なんか必ずしも自粛期間とかおうち時間がなんかネガティブなイメージなものじゃないのかなっていうのは本当に感じましたね。その大西の話も聞いてて、ね、地域のつながりとか思いましたけど、だから、ね、今後ね、我々結構、この先どこまで続くかわかんないですけど、こういう自粛のね、ムードが。でも、前向きに考えていくことがすごい大事だなって思いました。
はい、それではここでエンディングの時間となりました。今までね、30分近く、まあ、我々がね、活動してきたそういう取材の話であったりとか、たくさん聞いていただいて、で、僕たち自身も、去年の9月頃から、ゼミに所属していろんな活動をしてきたわけなんですけども、今後のね、展望で、ね、ちょっとみんなとね、話して終わろうかなっていうふうに思います。
いやでもなんか、やっぱね、いろいろ記事で書いてみて思いましたけど、やっぱ人に、まあこう公表するっていうか、人にの目に触れるっていうことはすごい責任があることだなっていうのをめちゃめちゃ感じましたね。
めっちゃ思った。難しい。
すごい難しい。まあ、なので本当にもう自分がね、書く一つ一つの言葉に魂込めなきゃいけないなっていうのは、マジで思います。今後も社会入れてからも、
よくうちの学科の先生からもよく言われるんですけども、もちろんゼミの先生にもね言われるけども、その言葉一つ一つに意味を持ってっていう話をねよくされるんですけど、それを本当に身をもってね、すごい体感する1年だったなって、ゼミ入ってから。
そうですね、
実際めっちゃ難しいだけど、その一言一言に意味を持たせるって、すっごい難しいんだよな、まだ慣れない。
言葉って本当に簡単にその人を傷つけてしまうこともできるし、逆にその人をその魅力的に見せることもできるし、すごいなんか改めてその大学に入って、その言葉っていうことを、この1年間で
力を
考えるようになったかな。
言葉の重みをすごいこの1年感じた。
だからなんかその今の話でさ、その流れで言っちゃうと、そのなんかその言葉の、まあ、そういった意味ではさ、いろんな使い方ができるわけで、まだもしかしたら知らない使い方だってあるわけでさ、だその辺をしっかり模索していきながら、その今後のねゼミの活動にね、どんどん生かしていけたらなというふうに思いますので、ね、これからも頑張っていきましょう皆さん。
はい、
それではこの辺で言葉ラジオを終わろうと思います。お相手は10ののかと、
大西正樹と、
滝田優奈と、
長尾優斗でした。
バイバイ。